君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
10月8日工学系の学生 100% で奏でる吹奏楽の演奏会が開かれます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大吹奏楽団義歌吹の団員、学部4年生の三田さんと松房さんにいつも練習している音楽活動室で聞きます。
義歌大吹奏楽団っていうのはクラブ活動？
はい、サークルです。
私今課外活動教養棟の1階音楽活動室1位に伺ってるんですけれども、いかにも吹奏楽で使う楽器っていうのがドシャーッと置いてありましたね。
そうですね、ここ楽器しか置いてないです。
あの天井を見ると、ああ義歌大の教室っていうか部屋なんだなっていう感じですが、床はパッチワークみたいにいろいろカーペットが敷いてあって。
そうですね、絨毯引いたらあの音を吸収しやすくなって、あんまり反響しちゃうと音が分かりづらくなるんで、絨毯引いてあんまり響かないようにしています。
もともとは普通の部屋なんだけれども、そういう音楽やるスタジオっぽくみんながカスタマイズしてるわけなんですね
そうですね
あの転がっている雑巾のような布たちも音を考えて吸収するように置いてある。
その楽器を吹いた時にどうしてもその唾とかが楽器の中に溜まっちゃうんで、それをこう捨てるよっていうか吸収してもらうような。
じゃあこの布一枚一枚に義歌大吹奏楽部の汗と涙と唾が。
はい、そうそうですね、すごい溜まってると思います
今日はあのこの部屋にあのお二人しか迎えてないんですけれども、お二人だけってことはないですね。
そうですね、団員は56人います。
56人。
あの楽団によっても全然人数が違うんですけれども、そう最近では多分多い方だと思います。その義歌大の吹奏楽団の中では、うん、最近に比べたら多い方です。
義歌大工学部っていうイメージからして、吹奏楽部があるっていうこと自体とってもちょっとこうミスマッチな感じがして面白いと思うんですけれども、義歌大生だって音楽好きですよね。
そうですね、その吹奏楽団以外にも4つ、うん、音楽系のサークルがあるんで結構多いと思います。
松房さんはちっちゃい頃から吹奏楽部なんですか？
そうですね、中学校からやってます。
もうじゃあ筋金入りの部活といえば吹奏楽部。
そうですね。
ちなみにあのご出身はどちらなんです
か？出身は和歌山県です。
和歌山県、まあ、義歌大生にしては割と豊橋に近い方ですね。
そうですね、全国的に見たらまだ近い方ですか ね
結構遠いところからも来てくれてますからね
はい、
3年生からですか？
そうです。
それまではじゃあ高専？
そうです、和歌山の高専にいました。
その時も吹奏楽部？
そうです。
楽器は何をやってるんですか？
楽器は打楽器をしています。
ずっと打楽器？
ずっと中学校から打楽器です。
特に好きな打楽器を一つ挙げるとしたら何ですか？
あ、私は一番マリンバが好きです。
あ、マリンバ。
はい、木琴にもシロフォンとマリンバっていうのがあって、マリンバはすごいなんか柔らかい優しい音が出るんで、うん、好きです。
私にぴったりかなと。
そう
定期演奏会が年に1回？
年に1回です。
今年はいつあるんですか？
今年は10月8日の祝日に行います。
10月8日月曜日ですけど、
はい、その日体育の日で祝日なんで、はい、
お休みですから皆さん行きやすいんじゃないかなと思います。
そうです。
会場はどこでしょうか？
ライフポート豊橋っていうところです。
はい、はい、FM 豊橋お聞きの皆さんだったらよくご存知の会場ですね。あそこ1000人入る大きいところです。
そうです、たくさんの人に来ていただきたいです。
毎年あそこでやってらっしゃるわけですね。10月8日月曜日祝日の時間は、
13時半に会場で14時から開演です、
うん、はい。どんな構成になっているんですか？
3部構成で、うん、第1部にクラシカルステージ、で第2部に音楽劇を行って、うん、第3部ではポップスステージを します。
一部二部三部分かれております、はい、クラシカルステージっていうのは、
クラシカルステージは吹奏楽のために作られた曲を演奏します、
うん、もうこれぞ吹奏楽という感じで。
そうですね、もうそういう風に作曲された曲を演奏します、う
ん
う
ん、今年は
今年は第1部では白鳥の湖によるパラフレーズっていう、
あのバレエ音楽、
そうです、チャイコフスキーのバレエ音楽の白鳥の湖をこう使っていろいろアレンジとかを加えた曲です。
じゃあチャイコフスキーの白鳥の湖そのままを吹奏楽にしたんじゃなくて。
そうですね、あのチャイコフスキーの他の曲とか、うん、他の作曲者さんの有名な曲とかをいろいろ混ぜた曲です。
へえ、吹奏楽らしい音になってやってくれるわけなんですね、はい、バレリーナは出てこない。
バレリーナは出てこないです。
バレリーナの格好もしていない。
バレリーナの格好もしていない。
クラシカルステージ、今年は白鳥の湖によるパラフレーズ楽しませてくれます。2部は、
2部は音楽劇でオズの魔法使いをします。
劇をやるんですね。
そうですね、劇をします。
その演奏を吹奏楽部がするという、
劇をやってて、その合間に、うん、吹奏楽の曲を演奏します、
うん、劇は誰がやるんですか。
劇も団員が演じします。
あ、じゃあ吹奏楽団二手に分かれて演奏する部員と、はい、役者をやる部員と、はい、ちなみに松房さんはどっちを。
私は劇をする団員の方です。
女優の方。
女優の方。
あの、人決めるときに喧嘩になりませんか。
喧嘩にはならないですね。
心の中で思うだけ。
心に留めて。
去年も松房さんは吹奏楽団いらっしゃったんですよね、
はい、
去年も 役者の方に。
去年は演奏しました。
で、今年はじゃあちょっと役者やってみようか。
そうですね、去年は三田くんが劇に出ました。
あ、隣にいる三田くん、去年は何の劇をやったんですか。
去年は赤ずきんの物語に鏡の国のアリスをちょっと混ぜた赤ずきんインワンダーランドっていうオリジナル劇をやらせてもらったんですけど、僕はその中でチェシャ猫っていう役をやりました、
うん、やっぱりちょっとこうキャッツみたいなメイクをして。
そうですね、まあ、衣装は、まあ、猫にちょっと寄せて、まあ、チェシャ猫のイメージのまあしましまを、うん、まあ、イメージした服を作って、
うん、ということで、三田くんは去年猫だったそうですけれども、松房さんは今年は。
今年魔女をします。
魔女、オズの魔法使いの魔女。
魔女です。
それは、なんとなくこう振り分けられていくのか、私魔女役っていう感じか。
その劇の脚本を書いた人がいて、うん、でその人がこの人にはこれが合ってるみたいな感じで読んでいきます。
キャスティング決める人がいるわけなんですね。
あ、
そのイメージに松房さんがぴったりだということですね。きっとね。
きっとね。
どうですか、あの魔女役は松房さんって言われて。
そうですね、私もあのやっぱり去年演奏する側だったんで、一回劇やりたいなと思ってたんで嬉しかったです、う
ん、あ、セリフはあるんですか。
セリフはあります、
うん、どんな。
ちょっと過激な、
過激な、
きつい言葉しかない。
あ、きつい言葉しかない。普段松房さんはなかなか口にしないような。
そうですね。
あ、じゃあちょっと人格をこう変えて、もう魔女だっていう感じになるわけですね、きっとね、
ま、私がもともと関西弁なので、うん、すごい関西弁でちょっときついことを言う魔女です。
松房さんがやることによって魔女関西弁になっちゃったわけですね。
そうですね、ちょっとイントネーションが関西弁だからどうしても抜けなくて。
魔女が関西弁なんてちょっと刺激的ですよ。
あ、そうですか、よかったです。
はい。という、関西弁の魔女が登場するオリジナル音楽劇オズの魔法使いが企画ステージ第2部になりますね、まあ、他にもいろんな役がきっとオズの魔法使いですからあります。
そうですね、主役のドロシーとか、うん、いろいろカカシとかも出てきて。
ドロシーはやっぱり修士を卒業される先輩が。
ドロシーは今年入ってきた新入部員の、新入団員の子が。
意外ですね。
ドロシーにぴったりの子がいたんで。
もしかしてその子が入ってきたからオズの魔法使いにしようかなみたいな。
そうかもしれないですね。
オリジナル音楽劇の脚本を書くのも団員。
団員です。
去年あのサンダさんは、猫やったっていう話ですけれども、はい、そういうこうメイクとか衣装とかも団員がもしかしてする。
そうですね、まあ基本的に衣装は手作りだったり。
それやる人が作るんですか？
そうですね、まあ、あとはその衣装を作る係みたいなのがいるので、そういう人がまあ服を集めてきて、それにいろいろ細工をしたりして作ってますね。
さすが部員56人いると、皆さんそれぞれ芸達者なんですね。
そうですね、割と個性のある人たちが集まっています、
うん、衣装を作るとか松房さんどうですか？
去年はちょっとだけ手伝いました。今年はお任せで。
じゃあ間もなく魔女の衣装が届くわけですね。
もうちょっとマントとかはもうあるんで。
ああ、はい、着てみました。
着てみました
いい線いってて。
あ、そうですね、魔女っぽい感じ。
魔女っぽい感じです。楽しみですね。松房さんの関西弁の魔女が登場いたします。オリジナル音楽劇オズの魔法使い、子どもたちもすごい楽しんでくれるでしょうね。
そうですね、割と分かりやすい話になってるので、うん、楽しんでいただけるかと思います。
はい、お客さんはどうですか？例年やっぱりこういう企画ステージがあると小さいお子さんもいらっしゃったり。
そうですね、いろんな年代の方に楽しんでいただけるようなプログラムにしてるんで、うん、楽しんでいただけるかと思います。
はい、小さいお子さんが来てもいいんですよね？
全然大丈夫です。
むしろ楽しんでくれるんじゃないかなと思います。そして最終第3部は？
第3部はポップスステージで、一部は吹奏楽曲で割と、うん、そうですね、知ってる、
まあ、でも白鳥の湖ですもんね。
そうです、うん、ポップスステージは本当にあのゲーム音楽とかも入ってて、うん、
ゲーム音楽、
はい、マリオの曲をします。
お、スーパーマリオブラザーズではおなじみのあのフレーズが。
そうです、
吹奏楽で。
吹奏楽で聴きます。
難しそうですけどね。
そうですね、割とみんな難しそうにしてます
マリオの他にはどんな曲？
マリオの他にはもののけ姫のメドレーを演奏します。
はい、もののけ姫も印象的なメロディーがいっぱいありますけれども、はい、あれを吹奏楽で。
吹奏楽で、
はい、
その他は、サウンドオブミュージックで使われてる、うん、私のお気に入りっていう曲があって、うん、それを演奏します。
はい、スーパーマリオからアニメからサウンドオブミュージックまで、
まで
いろんな曲をやってくれるのが最終第3部で盛り上がると、
はい、
56人芸達者で、演奏だけじゃなくて役者もやれば衣装も作るという、しかも脚本も書くし、団員56人ですけれども、今年はあの新入団員はどうですか？たくさん入ったんですか？
新入団員はたくさん入りました。25人入りました。
56人いるうちの25人が新入団員なんです。
そうです、半分近くが新入団員です。
ということは逆にあのこれぐらい人の出入りっていうのは例年あって、卒業される先輩がいて入ってくる新入団員がいて、
外定ですね、はい、でも今年はほんまに新入団員がたくさん入ってきて嬉しいです。
さすがに25人っていうのはなかなかない年。
多い方だと思います。
今年は特に勧誘に強い団員がいたので、うん、まあ、その人が主導になってもうたくさん呼び込ん で、あとは毎年恒例のカレー大作戦で新入生を大量に確保できました。
何ですかそのカレー大作戦っていうのは？
あの新入生歓迎の時期に、まあ、カレーを作って、で、まあ、ただで振る舞うことでちょっと少しでも多くの団員を確保しようっていう、まあ、そういう作戦があるんですけど。
魔女松房がカレーをイヒヒって言いながら作るわけですね。
そうですね、
それを食べちゃうと、
はい、
もうあなたは今日から吹奏楽団と。
はい、もう中にはカレーが美味しかったから入ったって言ってくれる団員もいたんで
カレー部ですねもう
そうですね。
でそれをここで作るんですか？
団員の自宅で作って、うん、温めたのをこっちに持ってきて振る舞うっていう形です。
へえ、というようなこと。毎年だいたいそのカレー大作戦。
そうですね、
三宅さんもカレーに騙されて入った。
そうですね、まあ美味しかったんでちょっと
一度皆さんも食べてみたいですね。その義科大吹奏楽団の魔法のカレーでみんな集まってくるんだそうです。その25人っていうのは皆さんあの吹奏楽団、あの松房さんみたいにあの中学生の頃からやってましたとか高校でやってましたとかそういう感じですか？
そうですね、ずっとしてる人もいますし、中学校でやってて一回辞めてもう一回ここに大学に入って始めたっていう人もいるし、うん、三田くんみたいにここに来て初めて楽器を触ったっていう人もいます。
あ、三田さんは、
はい、
あの中学生の時とか全然関係なく。
はい、そうですね、義科大に入ってから新しく始めようと思って吹奏楽団入団しました、う
ん、そんなにカレーが美味しかったの？
そうですね、まあ、カレーが美味しくて、まあ、あとはもともとちょっと 音楽にも興味があったんで。
音楽は好きは好きだったんですね。
はい、そうですね、聴くのが好きだったんで。
楽器はやってなかった。
はい、そうですね。
ちなみに今あの楽器は何をやって
ますか。アルトサックスをやらせていただいてます。
なぜアルトサックスを選んだんですか。
そうですね、僕がまあ入るきっかけの一つになったまあ曲があって、うん、その曲の中で出てくるソロがまあアルトサックスなんですけど、それがちょっとかっこよかったんで、僕もいつか吹けるようになりたいなと思って、まあ、
そう、吹奏楽の演奏を見て、はい、
そうです、
あれ僕やりたいって思ったのが、はい、技科大生になってから
高専の、まあ、終わり頃ですね、 4,5 年の時にちょっと思い始めて、で、まあ、技科大に入学が決まった時にもう入ろうっていうふうには、まあ、結構心の中では決まってたんで。
そうなんですね、はい、それとカレーが美味しかった。
はい、そうですね、
両方の理由で安心して入ったと、
はい、
ちなみにあの松房さんは和歌山県からいらっしゃったということですけども、サンダさんは。
あ、僕は鹿児島県から来ました。
鹿児島から。
はい、
なかなか鹿児島にはじゃあ帰れないんですね。
そうですね、まあ、正月のあたりで一回帰るぐらいですね僕は。
この音楽活動室1でみんな集まって一緒に練習してると思うんですけれども、なんか曜日を決めてやってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、いつもは月曜日と水曜日と土曜日に
月水土、
はい、練習をしています。う
ん、みんな授業が終わってから。
はい、そうですね、はい、
夜は何時ぐらいまで。
夜はだいたい8時までですね。
ああ、まあ、技科大生いろいろね忙しい人たちばっかりだって聞きますけれども、そんな中講義終わってから8時までっていうね、
はい、そう、
結構な割合をやっぱり練習に割かなきゃいけない。
そうですね。
どうですか、練習の雰囲気っていうのはどんな雰囲気ですか。
まあ、基本的にはみんな楽しくやっていて、で、まあ、その楽しさの中にもしっかり真剣に練習に取り組んで、まあ、定期演奏会に向けてみんなでいい音楽を作っていこうっていう形で日々練習しています。
どなたかがこう指導を しにいらっしゃってたりするんですか。
そうですね、まあ、定期演奏会で、まあ、客演指揮者っていう形で、まあ、あの、豊橋市のとクラリネット協会の会長の中村先生にと毎年お願いしてと数曲指揮を振っていただいているので、うん、中村先生に何回か来ていただいて練習を見てもらっています。うんうん、
まあ、今年もあの本番のこの10月8日の日は中村先生が指揮に立って。
はい、そうですね、白鳥の湖によるパラフレーズともののけ姫メドレーは中村先生が振ってくださいます。
うん、他の曲は団員が。
あ、そうですね、団員の中で指揮者を立てて、で、まあ、その指揮者のもと普段は練習をして、で、まあ、その指揮者が他の曲は振るっていう形でになっています。
まあ、あの今日松房さんは、魔女をやるっておっしゃってましたけれども、サンダさんはアルトサックスをじゃあずっと。
はい、そうですね、 1,2,3 部全部。
全部、
はい、
皆さん大体1部2部3部全部出るんですか。
そうですね、大体の団員は、まあ、1,2,3 部出て、うん、まあ、2部だけ、まあ、演者と奏者に分かれてっていう形で参加しています。
じゃあ、まあ、団員56人という話でしたけれども、大体常に50人ぐらいがステージに上がって。
そうですね、まあ、技科大の演奏のまあ特色として、まあ、みんなで一気にまあ大きな音を出して演奏するっていう時はもう中村先生にもすごいねって言われるほどまあ大きな音を出して演奏するので、うん、そこはまあ技科大吹奏楽団の魅力の一つかなと思っています。まあ、
その迫力はちょっと他では出せないだろうと。
そうですね、まあ、人数も相まってそれなりの大きな音にはなって皆さんにいい音楽をお届けできるのではないかなと思っています。
はい、これあのチケットは絶賛発売中。
チケットは入場無料なんで。
お、
はい、もう気軽にお越しいただければ。
手ぶらで入れる。
手ぶらで入れます。
ぜひ皆さん気軽にお誘い合わせの上お出かけください。10月8日の月曜日ですけれども、体育の日で祝日です。1時半開場、2時開演。会場はライフポート豊橋コンサートホール。駐車場もたくさんありますんでね、はい、あのお車で行っていただいてもいいと思うんですけれども、バスも出る。
バス出ます。技科大と豊橋駅とでライフポート豊橋を結ぶバスを無料でご利用いただけます。
技科大吹奏楽団のホームページにも載ってますけれども、お昼12時20分に技科大発、その後1時に豊橋駅の西口、あの入東洋ホテル前に待っていれば来てくれて、で20分後1時20分にライフポートに着いて1時半の会場に余裕で間に合うと。
余裕で間に合います。
車がない方はそれもご利用になっていただきたいなと思いますね。
はい、
皆さんにはどんなところを聞いてほしいですか。
やっぱり最近に比べて人数も多くなったので迫力のある演奏を楽しんでいただけるかと思います、
うん、今年は特に迫力があるよということですね、はい、
自分も演奏してて楽しいです。
あ、見てる人もきっと楽しいですね。
楽しいと思います、
サンダさんはどうですか。
そうですね、まあ、松下さんも言ってた通り、まあ、去年に比べて人数も多くなっているので、まあ、迫力のある演奏 を聞かせできるのではないかなと思います。
入場無料です。ぜひラジオをお聞きの皆さんも足を運んでいただきたいなと思います、義科大吹奏楽団第34回定期演奏会のお知らせですね。義科大吹奏楽団の松房さんと三田さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義科大吹奏楽団の業界用語は
ダイナミックス。
ダイナミックスは吹奏楽を演奏する上でやっぱり音量の差っていうのがあるんですけど、それをはっきりつけることを言います。
天白の城、義科大。エレンとミカサの幼馴染アルミンが豊橋義科大にやってくる。次週9月29日の天白の城は10月6日7日と行われます。第41回義科大祭の紹介、義科大祭実行委員を3人迎えて見どころなど聞きますを楽しみに。